地の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは士幌町の畑作農家香西瑠璃子さんです。瑠璃子さんはですね、士幌町出身で畑作農家で生まれ育って、高校はですね帯広農業高校で、卒業後は北海道立農業大学校に進まれました。卒業後はご実家の中島農場へ就農されました。2018年に結婚、ご主人も一緒にご実家の農場で働いています。また瑠璃子さんは士幌町畑作農業青年ゼミナールに所属していて、それとですね北海道農業女子ネットワークハラペコの代表でもあります。本日はですね瑠璃子さんのお仕事のことはもちろん、さまざまな活動のお話をたくさん伺っていこうと思っています。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場作りに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。じゃあ本日はですね、瑠璃子さんのお仕事のことはもちろん、さまざまな活動のお話をたくさん伺っていこうと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あのね、農場で例えば今のこう希望でご主人とお父さんと、うん、あとこう女性が3人いるわけじゃないですか、はい、その労働力でこの面積とかってどんな感じなんですか？ちょうどいいっていう感じなんですか？やっぱあの大変な時は大変、
はい、基本は足りてますね。割と十分足りてる方かなって思います、
うん、あ、そうなんですね、
はい、他の、まあ、農家さんと比べてもちょっと多いかな、
人手的には、
はい、うんうん、父親もあの省力化、作業の省力化に長年熱心に取り組んできてるので、うんうん、できるだけ手をかけない、うん、手で草取りしなくていいようにとか、そういうのを頑張ってきたのもあるかなと。
あ、手で草取りしなくてもいいんですか？
あの除草剤とか、うんうん、そういうなんかカルチとか、うんうん、機械でできる防除で、うん、できるだけその手間を減らそうっていうことで長年やってきたって言ってましたね。
あ、え、カルチってどんな作業をする機械ですか？あ、
カルチは、うん、そうですね、作物の畝の間に、うん、生えてくる雑草をちょっとこう、うん、土の表面をかっちゃいて、
うんうん、
小さいうちに死なせる、うん、除草の効果、
もうあの薬をかけるわけではないけど、ね、その掘りお、まあまあ、軽く掘り起こすみたいな、
うん、そうですね、ちっちゃい芽だと、うん、土かぶると死んじゃう草っていうのも結構あるので、
うんうんうん、
そういうのをなんか抑えるため
にやったり。もうそれはもうこまめにやるってことですか？こまめにかける。
そうですね、作物によるんですけど、うんうん、そんなにこまめ、うん、年に2回、
一つの作物で2回
くらいかな、はい、ちょっと私は自分自身ではその作業をやったことないんですけど、
うんうん、はい、あ、それはもうあとお父さんのこう感覚ってわけですね。
あ、そうですね、結構農家さんによってカルチは技術が分かれる、
うん、
部門らしいので、
う
まい下手とかが顕著に出るみたいです
なるほどね。ああ、じゃあそんなにこうすごい広い畑で、うん、こう暑い中手で 草取りみたいのはあんまりないって感じですか、
うん、まあやったりはするんですけど、うん、それでも、うん、やっぱり生える時は生えるんで、
あ、それこそあれですよね、その年々の 雨、はい、雨と天気とか気温とかによって全然違うってことですよね、でも、はい、
そうですね、はい、
なんかそういうのって畑作農家さんって本当1年しか試せないじゃないですか、
う
ん、このなんかこの作物でこの畑でこの作物を作って、うんうん、はい、それでその気温とか天気によって、うん、その防除のね仕方とかタイミングとかって、はい、毎年同じ風にはいかないわけじゃないですか。
そうですね。
そこがなんかその長年の感覚ってすごい大事なのかなって感じます。
うん、そうですね。うん、あの基本、まあ、私たちの父親世代は、うん、そうやって自分の感覚経験をずっと積み重ねてきて、うん、でそれを自信に思ってる人多くて、うん、まあ、それ自体は素晴らしいことだと思うんですけど、
うん、
でもこれからあの今の農業で言われてるのがデータで残していきましょうって、うんうん、感覚だけだと
あ
の自分の中にしか残らないので、
あ、なるほど、
はい、データとか数字で残していけば、うん、どんどん他の従業員の人とかにももっと分かりやすく伝わったり分析ができたりするようになっていくんじゃないかっていうことで今ですね、
あ、それがなんかこう書かなきゃいけないやつ、なんか作業日誌みたいな、なんか出さなきゃいけないんですよね、出すっていうかなんか作らなきゃいけないんでしたっけ、
うん、ギャップをされてる農家さんだと、うん、そういう日報といいますか作業記録は本当にきっちりやってるみたいですね、
いついつ防除してとか、はい、いついつこういう農薬撒いてとかっていうのは書かなきゃいけなかったりするってことです
ね。そうですね、そういうのを提出しなきゃいけないとは聞きました。うちはギャップはやってないんですけど、うんうん、でもそうやってデータ残していくってやっぱり大事なことだなって私は思ってますね、
うん、お父さんはそういう記録とか得意ですか、
うん、カレンダーに一応自分の日誌は書いてるみたいですけど、
ですね、
でも共有されてないのでやっぱり父親の、うん、だけのデータになっちゃってる部分も多いな、
カレンダー捨てられちゃったもんね、はい、1年経ってね、
ちょっとどこに置いてあるかもわからなかったり、
しかも年末になったらそれいちいちなんか振り返るのもね、だからね、はい、やってる最中はなんかもっとこうねできたらいいのに、私も知りたいとか思ったりするけどね、うん、
はい、牛屋さんも日誌とかはこまめに書かれてますよね、
そうですね、
記録
日誌、あ、今はね私その農場ハサップっていうのを取ったので、はい、認証を、はい、でそれは本当にギャップみたいなものなんですけど、うん、それはもう何せ記録をしなきゃいけないので、
そうなんですね、で
私はなんて言ったって嫌いなんですよ
日記付けはなかなか得意
続かないタイプ、
不得意が分かれますよね
それでもう慣れてないけど書かなきゃなと思って書いたりするように、日誌というよりはここにチェックをしてとか、はい、この例えばこの牛に何かを治療したよとかっていう記録っていうのは残さないといけないとか、はい、そういうのは、まあ、この数年でやってるんですけど、
あ、すごい、
いや、それやらなきゃいけないと思ってやってるみたいな感じ
なん
で、はい、全然こう、
そうなんですね、
気持ちは変わらない
私もあんまり豆には記録できてないので
そうなんですか、はい、なんかすごいね豆そうなイメージです私の、
いや、でもなかなか持続するのって難しいですね
続けるのがね一番大変ですよね、は
い、できるところからやっていこうぐらいの気持ちで、
それが大事、それ大事
やってます
トカチウーマンフロンティア、
明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始し、今年で20周年を迎えました。プレビオサポートの最大の特徴は明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
トカチウーマンフロンティア、じゃあルリコさんの仕事へのやりがいってどんなところがあります、
はい、そうですね、うん、私ちっちゃい頃から生き物が好きだったんで、
うんうん、
その動物でも植物でも、うん、やっぱりそういう生き物と仕事できるっていうのは、うん、農業のいいとこだなって思ってやってますね、
具体的にどんな作 物が好きとかありますか？
はい、そうですね、面白いなと思ってるのはやっぱりマメ科の植物は面白くて、なんか可愛いなって思うことがなぜか多いですね。
そうなんだ、
はい、
そのマメ類って言ってもいろんな種類を植えてるってことですか？
あ、うちは大豆と、うん、ショーズと、うん、あと金時ですね、う
ん、へー、それ3種類を同じ畑にちょっとずつ分けて植えるってこと？
あ、まあ、それぞれ、うん、あの離れたり、うん、隣同士だったりっていうことはあるんですけど、
その時によって違うけど、はい、そのじゃあ大豆、ショーズ、金時、はい、どれが好きですか？
やっぱこの先将来のポテンシャルとか考えると、うん、大豆は、
うん、
大豆は熱いんじゃないかなって。
なんでですか？
やっぱり今大豆ミートとかってすごい増えたじゃないですか。でやっぱマメ科の植物ってあの、うん、空気中の窒素を固定する菌と共生して生きてるから、うん、あの窒素の肥料もあげるの少なくて済むし、
うんうんう
ん、なんかちょっとこれからの時代に、
うん、
なんかもっと活躍していく植物なんじゃないかなって思ってます。
なるほど、そうやって言われてみればっていう感じ、はい、あ、じゃあ本当にその大豆を植えるところにはちょっと本当肥料少なめだったりするんですか？
あ、そうですね、豆類は他の芋とかビートとかに比べると少なくて済みますね、
うんうん、へえ、
はい、引っこ抜くと根っこにその菌がいっぱいついてて、
うんうん、
なんか面白いんですよね。
あ、そうなんだ、こんなについたとかってなるの、はい
は
い、
頑張ってるって。
へえ、それってそのなんか空気中の窒素をこう要は吸収するってことはその年の気候とかにもすごい出来て変わりたりするってことですか？
はい、あ、なんか温度は関係してるみたいなんですけど、ちょっと私もまだ勉強不足でわからないところが多くて。
でも大豆ってそれこそこうやって畑作農家さんってこう収穫したもので、
はい、
一部なんか自分家で食べたりとかするんですか？
う
ん、
そうですね、自家消費用にもちょっと取っておいたりはしてます。
それって大豆とか、はい、そういう豆類って、はい、どんな風にして食べたりするんですか？
あ、そうですね、大豆は、うん、普通に煮豆するように取っておいたり、
うんうん、
ショーズはばあちゃんたちがあんこを炊いてくれるのでばあちゃんたちにお願いしますって持って行ってますね。
あ、おばあちゃんもお父さんお母さんと一緒に住んでるの？
いや、別々に住んでるんですけど、
うんうん、
まあ、同じ町近くに住んでるので、
うんうん、へー、おばあちゃんもじゃあ毎年秋が来るのが楽しみみたいな感じなのかな？
そうですね、今年の出来はどうだったとかって言ってくれますね、う
ん、あ、やっぱそのさ、
はい、
あんこ作るんでも違うんですね。あ、
全然違うみたいですね。
へ
え。今年は皮が硬いとか色がちょっととか、なんか毎年感想
をくれます。それによってやっぱそのお砂糖を加える量とかあ、まあ、要は煮込む時間とかが違うのか、
うん、あ、そうですね、時間は違ったりするみたいですね。
へえ。そのあんこをいただいて、
はい、
っていうのが、
そうですね、
好きなんですね。
はい、シルコにしたりなんかよもぎ餅にしたり、
はあ、
で加工したされたものを私たちいただいてます。
へえ、いいですね。でも大豆って煮るの大変じゃないですか？
まあ、母親の得意料理で、
うんうん、
大豆とあとなんか練り物とか椎茸とかそういうのをこうまとめて一つの鍋でコトコトに煮込むっていうだけなんですけど、
うん、へえ、あんまり、まあ、私も一般の人かどうかわからないけど、はい、その豆って結構ハードルが高いような気がしてて、はい、例えばこうお買い物行っても、
うんうん、
まあ、煮豆って売られてるものであれば、はい、なんかすぐこうなんかに入れてとか、
うんうん、
なんかできそうな気が、
はい、
それこそなんかカレーとかに入れても美味しかったりするじゃないですか、うんうん、こう火が通ってる。
そうですね、はい、簡単で、
その硬い豆から料理をするって、
はい、
結構なんか自分の中ではめちゃめちゃハードルが高いんですけど。
そうですよね、生の木豆から調理となるとなかなか時間かかるし。
そうそう、前の日から水につけるんでしたっけ？
はい、そうですね。
そういうのとかどれぐらいつけたらいいんだろうとか。
そうですよね、
なんかすごい結構未知の世界なので、はい、私からすると。なのでわざわざ豆を買うとかっていうことをあんまりしない、うん、こう例えばね、こういうの作ったからって言ってもらったら、
う
んうん、もちろん食べるんですけど、はい、あんまりそのなんか自分でわざわざ買って料理しないなと思ってて、
う
ん、
そうですね、豆は生で買って調理する人あんまりいないですよね。加工されたものをやっぱり食べる人が多いので。
でもやっぱり自分家で作ってたらさ、それが結構身近だったりするってことですよね。
あ、そうですね、
うん、
私も金時はまあ、ただ水に一晩つけといて次の日火が通るまで煮て、
うん、
であとトマトソースひき肉とかと一緒に、
うん、
こうなんか ソースにしてちょっとラザニアに入れたりみたいな、うん、その程度のことしか私は、うんうん、まあ、なかなか思いつかないんですけど、
うんうん、
時間かかりますもんね、豆の料理
なのでこうパパパって作ってパッと食べたいって思うとさ、
はいはい、
なんかなかなかねちょっとこう手が出しにくいけど、
そうなんですよ ね仕事してるとやっぱり料理とかなるべく簡単にしたいなって思いますよ ね、
そういう言い訳だけど、ね、なんかねそういう時があったりしますね。いえいえ、
手を抜く部分も大事ですから
あ、そう、もうあの自分家の農場でこううちの一押しみたいなものがあったりします、
は
い、
あ、そうですね、まあ、さっき言ってたあの大豆なんですけど、音更大袖っていう品種を作ってて、
うんうん、
でそれもしほろで作ってる農家2軒しかいなくなっちゃって、
うん、
美味しいけどちょっと収穫とかしづらいから、うんうん、まあ、作る農家側としてあまり人気がない
あ
豆は今でも作ってます。
え、機械で収穫できないってことなんですか？
できるんですけど、うん、そうですね、豆の鞘がついてる枝がちょっと地面に横に広がり気味になって、それで機械で収穫するのがやりにくいっていうのがちょっとあるんですよね。
こう収量的にはあんまり変わらないんですか？
収量は、まあ、多分そうですね、まあ、加工用に比べたら納豆とかに比べたらちょっと少ないのかな、うん、あ、でもうちだからうちだからだけなのかな、ちょっとあんまり周りで作ってる農家さんいないから比べられないんですけど、
そうですね、でもその音更大袖、
はい、
っていうことは地元の品種ってことですか？
あ、音更発祥らしいですね。
へ、
やっぱり音更で、まあ、まだ農家さんいっぱい作ってるみたいなんですけど、
うんうんうんうん、それってまたなんかそのまた別の品種とは違うルートで出荷されるんですか？
あ、それも一応農協で、うん、その大袖を作ってる生産者から大袖だけを集めて、うん、農協が販売してっていうことは品種ごとにやってますね、豆の品種ごとに。
へえ、それは単価が違ったりとかするの？
あ、そうみたいですね、やっぱり。
あ、いいってこと？
単価はうん、まあ、そこまで違わないんですけど、
うん、でもなんかきっとお父さんの選択で何かこうこだわりがあるってことなんですかね。
美味しいんですよね。
あ、そうなんだ。
美味しいんですよね。枝豆もとっても美味しいので。
あ、枝豆の時も食べたりするんですか？
あ、そうですね、畑から買ってきてプチプチ蒸して、うん、茹でて、
うん、
しこたま冷凍しておいて一年中食べたりしてます。
あ、それはいいですね
、はい、
枝豆でも食べれるし、
はい、
大豆でもいけるってなんか、はい、
そうですね、お豆腐とか納豆にすると美味しい豆なんですよね。
うんうんうんうん、そうなんだ。あ、じゃあもしかしたら納豆なってんのかね。
あ、
どうなんだろう。
あの渡辺の納豆、赤い紙のパックに入った納豆って分かります、うん、スーパーで売られてるんですけど、
見たら分かると思う。
それはが美味しいなと思って、うちはいつもそれ食べてます
へえ。あ、それはじゃあその豆で作ってるってことなんですね、きっと。
そうですね、ちょっとどこさんの豆かまでは分かんないんですけど、音更大袖って書かれてるので、
うん、そうなんだ、は
い、そう、品種書かれるくらいの、うん、なんか有名な豆、みたい
で。それなんかでもお買い物するとき嬉しいですね。
あ、そうですね、
作ってるみたいな風になるってことですよ、はい、やっぱり
そうなるとちょっと楽しいなって思います。
うんうん、うん、そういうのなんか結構やりがいというかね、
はい、
自分もみんなが食べてるものを作ってるぞみたいな、ね、うん、はい、気持ちになりますよね。
そうですね、なんかそうやってちょっと書かれてるだけで、
うん、
もうちょっと頑張って作り続けたいなとか思っちゃいますね。
うん、ね、ちょっとぐらいこう大変でもみたいな風にね、はいはい、へえ、なんか面白い、そのやりがいみたいなのいいなって思います、はい、
そうですね、私も自分で喋ってて、あ、そうなんだなって今なんか再認識しました。
ですか、私ちょっとこれからその納豆ちょっと、はい、あの見て買うようにしたいと思います、はい、
ありがとうございます。
私あの旦那さんもすごい納豆が大好きで毎日食べるぐらい
なので。そうなんですね、
はい、ちょっと違う納豆を食べて。おつぶ派
なんですかね。
あ、きっと彼はそうだと思うんですけど、はい、私は結構大きい方が好きなんですよね、はい、なのでちょっと気をつけて見てたいと思います。
はい、美味しいので。
はい、
ウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。 最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。